マート HR。
ホリーイカウェンズデイホリデー、アナウンサーの堀井美香です。働くを語る水曜日の夜をテーマに、多彩なゲストと働くについてお話しするこの番組始まりました。今回のゲストは前回に続いて早稲田メンタルクリニック院長、精神科医の増田祐介さんです。働くすべての人を人事労務から支えるスマート HR がお届けするホリーミカウェンズデーホリデー、ぜひリラックスしてお聞きください。
ウェンズデーホリデー、ホリーミカがお送りしています。
それではゲストをご紹介します。早稲田メンタルクリニック院長、精神科医の増田祐介さんです。今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
前回はワーカホリック燃え尽き症候群について伺ってきましたが、今回こちらです。答えは一つとは限らない、うまくいかない時こそリフレーミングというテーマでお届けします。仕事をしているとなかなか物事が思うように進まず、ストレスや不安を抱えることがあるかと思います。そういう時に視点や物事の枠組みを変えると突破口が見つかることがあります。これを心理学の世界ではリフレーミングと呼ぶそうでして、今回はこのリフレーミングについて増田先生に伺いつつ、リスナーさんから寄せられたお悩みにも答えていきたいなと思っております。たくさんお寄せいただいてますので、こちらをですね、先生にも答えていただきたいと思うんですが、まずはですね、精神医学の視点からなんですが、リフレーミングということについてどういうことなのか説明いただいてもいいでしょうか。
そうですね、まあ一般的にリフレーミングっていうと、その別の視点で物事を捉えるっていう形なんですよ、うん、
はい、
よく言われてるのはコップの水ですよね。コップの水をがあって、まあ、こんだけって思うんではなくて、うん、こんなにもあると思った方が生きやすいんじゃないのみたいな、
うん、
それがまあリフレーミングの例えではあるんですけど、
うん、
ただこれね、僕はあんまり印象的じゃないなと思ってるんですよね、うん、だから結構ですね、頭がいい人とかはですね、リフレーミング能力が高くてですね、別の視点で言い換えちゃうんですよね、
はいはいはいはい、
うん、だからトンチみたいな感じで、
はい、
それって結構患者さんは診察室の中で、言い任されちゃうことがあるんですよね、うん、リフレーミング、医者ってうまいんで、喋りがうまい人とか、
うん、
頭のいい人に、あとカウンセラーもそうですけど、言い任されちゃった感じで、うん、その診察室を出た瞬間とか、その後は、はい、ああよかったよかった、本当に自分はそんな不幸じゃないんだとか思ってですね、うん、いいんですけど、
うん、
後で冷静になると、いやそんなことなかったなみたいなことが起きちゃうから、うん、まあ、あんまりその説得の技法とか緊急対応としてはいいんだけれども、
うん、
あと頭のトレーニングとしてねはいいんだけれども、うん、あんまり治療としては本質的じゃないんじゃないかなと僕自身は思ってるんですよね、
うん、
僕の臨床感としては、
うん、
でやっぱり、うん、辛いけどやっぱ現実を見るというか、そのコップの水が多いのか少ないのかではなくて 150cc なんだと、
うん、
じゃあ 150cc だったら 150cc なりにやっていくしかないというかね、ただそれだけなんですけど、
うん、
それを多いですか少ないですかとか、
うん、
患者さんはよく聞くんですけど、やっぱりそうじゃなくて、いや 150cc は 150cc だよみたいなね話をしていますね、
うんうん、まあ、すごくよくわかります。なんかちょっと前かしのように、うん、ほら多いじゃないですか、だからいいんですよって言われるよりも、うん、じゃあ 150cc だったらどうしましょうみたいな、
そうですね、
ちゃんと現実を見てもらうっていうのも一つあるかもしれないですね。
そうなんですよね、
うん、すごくこう物事をマイナスに考えてしまうっていう方もいるかと思うんですけれども、すごいネガティブ思考の人にはどういうアドバイスをされるんですか。
だからネガティブはネガティブの良さもあるんですけど、
うん、
ただそのもったいないんですよね、
うん、
だから僕らって未知なる領域があって、自分が把握してない世界の中で把握してない領域があるんですよ。そこに対してネガティブに捉えるのか、それともポジティブに捉えるかで、
うん、
結構違ってですね、
うん、
だからネガティブに捉える人っていうのはまた騙されるかもしれないとか、また嫌がらせされるかもしれないと思うし、ポジティブに捉えてる人っていうのはなんとなく私運がいいかいいなとか、こう神様守ってくれるんだろうなっていうふうに思えるんですよね、
うん
うん、でもちろんそのポジティブに考えてると 時々騙されたりすることもあるんですよ。そうですね、スコーンとやられることもあるんだけど、
はいはい、
まあそれはなんか税金みたいなもんかなと思って、
うん、
まあほどほどにそのポジティブというか未知なる領域に対してポジティブに思えるというか、
うん、
愛情とか社会に対してつながりを感じるっていうのは結構大事なんで、なんかそういうことを最近はよく喋ってますけどね。
うん、うん、なるほどね。そして精神科医という仕事で患者さんとの向き合い方も大変そうだなと思うんですけれども、その症状や個人差もあると思いますが、心の病における完治というのはどうですか、ありますか。もう完治してるなって、
ちょっと難しいんですよね。だから心の病に限らず、病気の世界って医学の世界って完治ってあんまないんですよね、
うんうんうん、
まあ、風邪とかだったらありますけど、
はい、
骨折したって骨折線は残るし、
うん、
治ったというと、がんだって治ったっちゃ治ったけど取ってるだけなんで、
うん、
なんかやっぱり、そういうものではないんですよね。だからやっぱりこう良くなって通院はしなくなったかもしれないけど、やっぱりその不幸を感じたというか、
うん、
そういう時期があったってことはなんか心の中に残っていくというかね、
うん、
そういうのはありますね。
そうですよね。なんか本当にその経験したことも全てちゃんと抱えて生きていかないと、なんかそうだ、そういう時期があったんだってなんか理解してないと。
そうですね、まああんまり普段から考えてると嫌ですけど、うん、でもまあなんかそういうのってあるんですよね。
こう長く付き合いする患者さんなんかもいるかと思うんですけれども、さまざまな患者さんの心のケアをする中で、こう増田先生が大切にされていることはありますか？
いろいろ思いますけど、論理的であることとか倫理的であることっていうのがやっぱり大事にしてますね。つまり答えって分かんないことってたくさんあるし、医学だって完璧じゃないんですけど、
うん、
でも論理的であるとかいうことはすごく大事だし、
うん、
あとは倫理的であることですよね。やっぱり精神科の領域ってやっぱりこう自分の欲望が出やすいんで、医者によっては患者さんと恋愛関係になっちゃう人もいるし、いやそういうことやっちゃったらもう破綻しちゃいますよね。あとはサプリを売らないとか、騙さないとか、まあ、当たり前って当たり前なんですけどでもこれをずっと守り続けれる人っていうのは、まあ普通はそうなんですけど、でも何割かはそれが守りきれない人っていますよね。
増田先生としてのルールというのもあって、こう何度もこうクリニックに足を運ぶ人なんかもいらっしゃるかと思うんですけども、そういう方にかけている言葉とか、そういう方に対してなんかこういう対応してるみたいなことはありますか？
まあ心の病の治療っていうのは3つあってですね、
はい、
1つは薬物療法ですね、薬によって脳を変えるということですね、それによって不安や困難を乗り越えると、で2つ目は精神療法っていってカウンセリングなんですけど、これって学びなんですよね、心の学びなので。で3つ目が、外部支援というか環境調整というか福祉の導入で、はい、そういう国の制度を使って他人の力を借りることで不安や困難を乗り越えるということですよね。だから通院を何度もするっていうのはなんかピアノの先生と似てるのかなと僕は思っててですね、こう練習してきたのを見せてもらうというか、そうするとこことここと直してみるといいかもねとか、
はい、
ここはどういうふうに変えたらいいんだろうねって一緒に考えるみたいな、そういう作業なので、だから何度も通ってる人っていうのはなんか勉強熱心だなってそうそうそう向き合ってるから僕はそう思っていますけど、は
い、あでもなんかそんな風に捉えていただけると、通う方もこうなんか、
ね、
重荷じゃないですよね、でも本当先生によってもまた捉え方というか考え方も違うんでしょうね、精神科医の先生によってもね、でこのリフレーミングということに関しても増田先生はまあいいようにいいように解釈していくというよりも現実を見てっていうやり方ですもんね。
そうですね。でもまあ、口で言ってることとか、文章とか本で載ってることと実際の臨床って結構違うことが多いんですよ、ドクター。だから厳しそうに文章を書いてる人はその人はのキャラクターは優しくて、で間を取ったら真ん中で、でめちゃくちゃ優しい顔をして優しい言葉で優しい、はいはい、 テレビとか出るとき優しいこと言ってる人は、
はい、
実は診察室では結構冷たくて、まあ、真ん中を取ると中間というかいや本当にいや面白いですよね。バランス取れてるんですよ、だから診察なんかトータルで見るとみんな同じこと言ってることが多いですけどね。
ああなるほど、
うん、
あじゃあなんかいろいろ私だったらこの先生とかいうことではなく、まあ、大抵みんなやり方は違えど、
なんか結構鳴らすと結構
似てる、言ってることは同じ
結構そうですね。
あそうですか、うん、さあそんな増田先生今日はですねたくさんちょっとお悩み相談が来てるので、はいはい、相談を紹介していきたいな、はいはい、ウェンホリリスナーの方からいただいております。まずこちらの方です。埼玉県うさぎさん40代の方です。子供の頃自分が大人になったら働くということを知りませんでした。大学時代一足先に就活をしていた同級生からそろそろ就活しないとやばいみたいなことを言われたのを覚えています。世の中にどんな仕事があるかもわからないまま就活雑誌に掲載されている順に30社以上受けてやっと受かった会社に今も勤めています。働くとか仕事は今もよくわかっていません。会社という組織に属していることだけは理解できています。仕事に思い入れのようなものが全くなくて頑張っているんですが頑張る目的がないので苦しいです。贅沢をしなければなんとか生きていける程度の給料は振り込まれていますが毎日モヤモヤし続けていますというお悩みなんですが、増田先生これはどうでしょうか。
まあそうですね、いやよくわかるんですよね。だから僕もなんか精神科医の仕事で、まあ、僕は分かりやすいんですよね。エッセンシャルワーカーと呼ばれる仕事なんで、自分がやってることとかが、まあ、どれぐらい金銭的な価値があるかどうかまでは分かんないですけど、まあ、でもその社会の役割っていうのは分かりやすいんですけど、やっぱり多くの人はその巨大な何かの歯車で分かんないというか、うん、まあ、おそらく社会の役には立ってるんだけど、うん、なんだか見えないというか分かんないと思いますね。そういうもんなんですよ。これが現代人が苦しんでる社会的な問題というかね。だからそうだと思いますね。
自分のやってることがこれ何の役に立ってるのとか何のためなのっていうのが見えづらい場合もありますもんね。
もうあまりにも大きすぎて、これが何の役に立ってるのか分かりないってことは結構起きてると思いますよ。どんな、それが現代の問題ですね。
なんか頑張る目的がないので苦しいっておっしゃってるんですけど、
うん、
これは目的を持つべきですか、それともなんか違う方法でこのモヤモヤを解消していくべきですか。
いやこれは結構今すごくもう臨床ではよく聞くな悩みなんですよね。実はちょっと前まではよくわかんないけど働いてお金を稼ぐ、ことが良かったんですよ、
はい、
でなんかこう言ったら失礼だけども箱根行くよりもハワイ行った方が勝ち組というか本当に、
はいはい、
本当になんかちょっとでもランクが上みたいなものに行くのがいいんだってみんな思い込んでたんですよね。でも最近は価値観の多様化が進んできて、いや無理してハワイ行くより箱根の方が私好きなんだけどって言える人がどんどん増えちゃって、
なんなら近所の公園ですごい幸せ、
そうあれって思ってみんなそんなに、はい、あれ高級寿司なくて回転寿司の方が好きなんだけどとか言えるようになってきた結果、じゃあ何のため働くのって悩む人が増えてきて、
はい、
40、50代の人とかで、
はい、
例えば鬱とか左遷されちゃった時に何クソって言って復帰するのが今までの臨床だったんだけど、
あれ働かなくてもいいんじゃない、
働かなくてもいいし、まあ給料安いままでもいいし、安いままでいいとは言わないけど、そんなに出世競争に戻らなくてもいいんじゃないかと思う人が増えているんですよね。でじゃあ何のためにっていうと、でもみんなそれぞれ見つけてますけどね、やっぱ家族のためとか何とかのためとか、だからまあ仕事は一つの側面なので、アイデンティティの一つの側面なので、まあ他のアイデンティティも目を向けて、もう一回自分の人生の意味を考えるってことなんでしょうけどね。
何々のための何々が、まあ、仕事じゃなくて自分とか家族とか、
そうですね、
なんか
何かのためですよね。
で
も本当にここ最近ですね、コロナ明けてからだと思いますね。それまでは 残業してでも年収が10万でも100万でも上がる方が良かったんですよね。でも今はなんかいやそれだったら上がんなくていいですみたいな、うん、本当にそんな感じですね。
そうだよな、向上心をこう持ちなさいみたいなことをよく言われたんですけど、上に上にみたいな、なんかそういうことでももうないなと思っていて、
そうそう、
うん、なんか周りと一緒にハッピーだったらこう平行みんな一緒にハッピーだったらいいなみたいな考え方をする人たちも多くなってきたなという感覚があります。
そうですね、はい、うん、
さあ続いてですけれども、愛媛県スイミーさん30代の方です。仕事と自分自身の距離が近すぎてしんどいです。仕事と自分の距離感を変更しようとしていますがうまくいきません。今まで仕事で評価されることを生きがいにしていました。しかしそれだと仕事がうまくいかないときストレスで参ってしまいます。もう少し自分の中で仕事のウェイトを下げられると楽に生きられるのではないかと想像します。しかし仕事が私にとってとても大事なものであることも無視できません。仕事以外の部分を充実させたら良いとは思うのですが難しいなと感じます。考え方や具体的にやってみること良いことがあれば教えていただきたいです。よろしくお願いいたします、ということで、あの昭和のビジネスマンみたいな、うん、もう仕事以外に楽しいことを見つけろと言われてもっていう感じですけど、
まあこれもそのさっきの話と似てるんですけど、はい、やっぱり何のためなのかってことですよね、うん、他人からの評価じゃなくて仕事をもっとやりたいとか、うん、社会のためにやりたいとかそういうことに気づけるかなんですよね、
うん、
だから僕も医者の仕事好きなんで別に給料下げられても多分やると思うんですよね、
うん、
なんか他人の評価でやりたいって思いすぎてるんだったらそうじゃない仕事の魅力にもう一回立ち戻るとか、
うんうんうん、
なんか何が楽しかったのかなとか、
うん、
あとは自分が仕事って楽しかった瞬間をもう一回思い出してみるとか、
うん、
なんかそういうことって結構大事なんですけどね
楽しかった瞬間を思い出すことでじゃあどうしようっていう風になるんですか。
いや楽しかった瞬間を思い出すことで、あ、うん、褒められたことが楽しかったんじゃなくてなんか自分がこう例えばなんていう整理ができたこととか、うん、新しいことを知れたのが楽しかったんだなとか、うん、だから私にとって仕事の本質ってそこじゃなかったのかもなとか。
あ、なるほどね、うん、あでも分解していくとそうですね分かってきますね、
うん、そうなんかそういう心の向き合いって結構大事なんだけど、
うん、
なんかついついねお金とかそういう出世とかに目をくらましちゃって、うん、仕事の価値を見失っちゃいますよね、うん、みんな
気づくっていうことも難しいですね。なんかこうちゃんとそうやって噛み砕いて考えていかないと、
うん、そうなんですよね。
なかなか気づけないですもんね自分の本当に仕事のなんか本質っていうかどこが喜びだったんだろうっていうところはですね、うん、はい、いやスイミーさん届いておりますでしょうか、ね、では続いてです。北海道もちもちさん40代の方です。仕事についてですが具体的に教えてもらわないと理解できないんです。わからなすぎて理解できなくてごめんと言ったことがありますという相談なんですけれども、具体的に教えてもらわないと理解できない。まあでも人によってねその理解の仕方ってスピード感とかありますからね。
まあ臨床的にはねうつとかそういうのがあって、うんうん、理解力落ちてるとか、うんうん、最近のやっぱ発達障害ですよね。発達障害の人ってちょっと理解の仕方が、まあ、具体的に教わらないと分かんなかったりもするんで、
うん、
他の人よりも丁寧に教えてもらわないといけなくて、うん、結構大変なんですよね。だから周りからは見えない苦しみだったりもするんで、まあ精神科一回受診するのもありかなとは思いますけどね。
でも本当そのちっちゃいところのなんかあのミステイクっていうか例えば遅刻が続いてしまうとか、うん、それなんかミスじゃなくて実はなんか奥に何か原因があったりとか本当に精神的な何かだったりとかっていうのきっとありますもんね。
まあそうですね、うん、だからわからない理由を、うん、まあプロに見てもらって、
うん、
それで対策を立てるっていうのが、うん、まあいいんじゃないかなと思いますけどね、
うん、ありがとうございます、はい、さあ続いてです。もうどんどん言っておりますが東京都浜地さん30代の方ですね。後輩に仕事を教えても自分のお給料が変わりません。ならばそんなに目をかける必要もないのではと思ってしまいます。もちろんやる気のある子には答えます。 でも積極性のない人にこちらから親身にならなくてもいいのかな、学校じゃないんだしと思ってしまうんですが、先生、私の考えは子供でしょうかということなんですけれども、うん、どうでしょうか。これは
これもややこしいんですけど、はい、やっぱり平等に接するっていうのは大事なんですよね。まあいろいろ気持ちはよくわかるんですけど、結論だけ言うとそうですよね。だからやる気がある人は、うん、まあ別に熱心教えなくてもやるんで、
逆に、はい、
そう、ほどほどに教えたらいいし、
はい、
でやる気がない人は、はい、いっぱい教えてもやらないんで、
はいはいはい、
かといって無責任なのは良くないんで、やっぱほどほどに教えたらいいわけで、
はい、
適切な距離感で平等に接するっていうのがいいですよね。
あ、素晴らしい。今それを聞いて、昔聞きたかったですよ。私もどっちかというとすごい来てくれる子にはちゃんと教える、でも全然来ない子にはもう興味がないんだったら、うん、特にこちらから行きませんっていうスタンスだったので、うん、そうじゃないんですね多分。
そうですね、
来る子来ない子みんな平等にちゃんとっていうことかもしれませんね。
そうですね。だってこうしたら医者だったらね、患者さんが熱心に治療を励む人と熱心じゃない人で治療を変えたらそれは良くないもんね。
そうですよね、うん、あと来られるタイプと来られないタイプっていうのがありますしね。そうですよね、
見えなかったりするしね。
そうですね、平等にということでございます。さあ、そして最後の相談になりますけれども、こちら北海道サチネコさん、40代の方です。去年の秋から会社の SNS チームにいて、インスタ、X ともに投稿を考えております。日々閲覧数などを考えて投稿を作っていきますと、心がだんだん疲弊してきています。SNS はユーザーコミュニティが全てなので、家にいる時も休みの日もアカウント管理をしていて、時にネガティブなコメントにもいいねをしなきゃいけないのかなと、目的を見失うことがあります。今の会社が大好きで、この仕事も頑張ってはいるのですが、たまには休みの日の投稿を考えてくれてありがとうなどの声かけ、上司が見てくれていないかなという思うことが多いのも事実です。なかなか見てほしいところを評価してもらえないときは、どのような気持ち、どのような気の持ちようで頑張ればいいのでしょうか、ということですけれども。
そうですね。
なんか2つありますね、この中ね。その SNS にもうなんかがんじがらめになってしまう私たちっていうのと、あとはやっぱり評価してほしいところに誰も目を向けてくれないっていう、この2つありますけれども。
まあ、基本的に上司も自分のことしか考えてないんで。
わかります。
ね、サチネコさんも誰かの上司だと思うんですけど、
はいはい、
大体自分のことしか考えてないんで、みんな、
はい、
だから褒められなくても、まあ、あんまり気にしないのがいいですよね。
だそうです、うん、
だからむしろ自分からね、上司のこと褒めに行った方がいいですよね。
あ、なるほどね、
うん、そう、はい、そうしたら得ですよね。褒められたいと思った時は褒めてあげた方がいいんですよ、はいはいはい、
ああ、なるほど、そうですね。
そう、そうすると、はい、自分が褒められたい時も大体相手も褒められたいタイミングだから、
はい、
先に褒めてあげた方が得で、
はいはい、
そしたら相手も褒めてくれるし。
ああ、いいですね、うん、なんか自分がもらいに行くってことですね。
まあ、もらいに行くというか褒めてあげ て、
はい、
なんかこうポイント稼ぐ方がいいですよね。
褒めてもらうっていうことですよね。そうそうそう。で、前回その前編でも出てきました、やっぱり先生がやっぱこう SNS だとか携帯にもずっとこうがんじがらめになってしまって、仕事の依存ということにも関わってくるという話もしておりましたけれども、
うん、
この SNS ですとか携帯との関わりというのも、ちょっとまたこう気持ちがズドンと落ちてしまう一つの原因にもなってますよね。
結構難しいですよね。あとネガティブコメントっていうのもね、結構きついですよね。まあ10年前とかよりは誹謗中傷にみんな慣れてきたというか、人類は慣れてきましたけど、
はい、
そうは言ってもね、仕事で初めてね、こう誹謗中傷されたら、多分ショックでかいでしょうね。だからどうしたらいいんでしょうね。まだ誰も答えを知らないですね、人類は。
ね、先生、今 YouTube 50万人という、もう膨大な人が聞いてるわけですが、まあ、それだけ聞いていればやはり1人や2人はネガティブなコメントがもしかしてあるのかもと、こちらの方で思ってしまいますけれども、あったりしますか。
いや、結構しょっちゅうありますよ。
どうですか、その時は。
ど
んな心持ちとか、どんな風にそれを見て、
どうっていうのもありましたけど、なんかやっぱりどうなんでしょうね。前は自分がやらなきゃみたいな気概があったんですよね、
はい、
その日本一の登録者数なんだみたいな、だから僕自身はなんかやっぱり上の世代に対する怒りみたいなのがあって、精神医学が普及してないとかは上の世代がマスコミ対応してないからじゃないかとか思ってたんですけど、だから自分で気負ってたんですけど、なんか最近はなんか自分の弱さっていうものがあるってことに気づけたというか、それに気づいたというか、そうしたら結構見えるものが増えて、やっぱ僕らって妬みの対象なんですよね、医者って妬まれてるんで、それに気づいたと。で、僕らは弱いし優秀じゃないんですよね、最初は特に。だけど優秀であるとか一人前であるとか患者さんを救えるんだとかを、優秀さをアピールし続けなきゃいけなかったんですよね。だから20代とか特にそうだし、30代もそうですよね。で、周りも負けず嫌いだから、自分がいかに優秀かってことを言い続けるんですよ、医者って負けず嫌いの集まりだから。でもなんか最近はそういうのは良くないなというか、弱さを認めるって大事だし、まあ批判されるのはまあ見当違いのこともあれば、そういうところもあるし、まあいいだろうみたいな。
まあいいだろうっていう、達観してきたというか、いろんな意見があるなという、
そうだから自分も弱いし、まあその人が怒るのも怒らないの理由があるなと思うし、まあそれをそう言われてもまあ妬まれすぎてんじゃないかとか。そんな感じですね、
そうですよね。一個一個にやっぱりこう気持ちをなんかざわざわさせてしまうと、もう疲れちゃいますからね。
疲れるけど、でももうちょっと裸になってしまえば別に大したことないもんね。
いいご意見いただきました、じゃあ、褒めてほしいところを評価してもらえないという時は自分から褒めに行くとですね。そして褒め返しをもらうということで、ね、いいかなと思いますけれども、ありがとうございます。たくさん相談にお答えいただきました、皆様ちょっとでもね、このモヤモヤしている気持ちが軽くなっていただければいいかなと思っておりますけれども、本当に仕事に関するお悩みもご紹介してきましたし、先週もお伝えしたように、なんか自分で抱えきれないことがあったら家族、友人、そして専門家に相談するっていうことでしょうか。
そうですね、あとはまあ YouTube やってるので見ていただいたりとか、YouTube のコメント欄が結構よくて、そうすると、同じような悩みを持ってる人が、私もこうだったってコメントがくれるんで、あれがすごく心強いみたいですね、
そうでしょうね、同じような人がいるんだ、こうしたんだっていうなんか例もあったりしますよね。
そうですね、いろんなこと書いてくれてるんで、そういうのを見てもらうといいかなと思いますね。
はい、わかりました、ありがとうございます、YouTube もう一回ご紹介しましょうか。
精神科医が心の病気を解説するチャンネルという
、
精神科医増田、早稲田メンタルって検索すると大体出てきます、
はい、ちょっとこちらでね、皆さん見てみてください、ありがとうございました。2週にわたってお越しいただきましたゲストは、早稲田メンタルクリニック院長、精神科医の増田雄介さんでした。増田先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ホリミカウェンズデイホリデー、
スマート HR 働くの実験室カッコカニがお届けするホリミカウェンズデイホリデー、エンディングのお時間です。今日は精神科医の増田先生にいろんな相談にも答えていただきました。でも先生おっしゃってましたけど、本当に自分で抱え込まずに、まず心療内科ですとか精神科医の方を訪ねていってみてくださいということでしたし、前編でもちょっとお話しましたけれどもね、増田先生、5分間の瞑想というのに耐えられるか耐えられないか、これも一つのジャッジとしてやってみてもいいですよということをおっしゃってました。そうですね、5分間、なかなかゆっくり目を閉じて何もせずにいるっていうこと、私もなかなかできないのでですね、やってみたいなと思いますけれども、はい、皆さんもぜひスマホ、そしていろんな情報、いろんなものから離れた5分間というのをですね、1日に1回作ってみてはいかがでしょうか。先生おすすめの、瞑想タイムでございました。 さあ今回は番組本編で皆さんからいただいたメッセージ相談として紹介しましたけれども、番組ではお聞きのあなたからいただいたメッセージお待ちしております。番組の感想、堀井美香への質問など送ってください。メールは番組の概要欄にある投稿フォームから送れます。あなたのお仕事を聞かせて、そして朗読で成仏、みんなのご褒美の3つのコーナーにもメッセージお待ちしております。コーナーについて詳しくはぜひぜひ番組の概要欄ご覧ください。メッセージが読まれた方には番組特製ステッカーをプレゼントいたします。送ってください。この番組ウェンズデーホリデーの情報については番組 X やスマート HR 働くの実験室カッコ仮のウェブサイトをチェックしてみてください。 X のフォローもお願いいたします。それではお時間です。素敵な水曜日をお過ごしください。お相手は堀井美香でした。